午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月28日のマス CA カテゴリから、厳選した15本の論文をお届けします。1本目は、ミサエル・エ・マリアガさんとミゲル・アピニャールさんによる、シンメトリック・ヤコビ・ポリノミオルズ・オン・ア・トライアングル・アンド・ゼア・スペクトル・アルゲブラ、三角・型紙の対称ヤコビ多項式とそのスペクトル代数です。この論文では、単位三角形という領域で定義された対称な直交多項式の属について研究しています。まず、グラム・シュミット法を使って具体的に直交規定を構築しました。ここからが面白いところで、これらの多項式がある2階の微分差要素の固有関数になることを証明しています。さらに、パラメータをずらして隣接する要素を移す上昇・下降作用素というペアを導入しました。この2つの作用素を組み合わせることでもう一つの2回微分作用素が導き出されます。またこれらの対称多項式が実は1変数のヤコビ多項式の積として表現できることを示した点も非常に実用的で巧みなアプローチだと思います。さらに変数を対象関数に置き換えることで、元々の三角型紙の問題を放物線などで囲まれた平面領域上の二変数直交問題へと巧みに変換しています。最終的に、これらの多項式を固有関数に持つ線形変微分差要素の全体が、先ほどの2つの2回微分差要素によって生成される代数になることを突き止めました。この代数が2変数のみ多項式間と同型であるという結論は非常にすっきりとしていて心地よい結果です。2本目はコンスタンティノス・ツグカスさんによる L の P 乗インテグラビリティオブラドンニコディンデンサイティーズビトウィーンハーモニックエナジーメジャーズオンザシアピンスキーガスケットチェルピンスキーガスケット上の調和エネルギー速度間のラドンニコディム密度の LP 化積分性です。この論文では、シェルピンスキーガスケットという有名なフラクタル構造の上で、調和関数が持つエネルギー速度の性質について研究しています。もともと、異なる2つの調和関数のエネルギー速度は互いに絶対連続であることが分かっていましたが、その密度の化積分性がどこまで成り立つのかという、ストリチャートツェ予想という難しい問題に挑んでいます。著者は、調和関数をベクトルと行列で表現する二次元的な定式化を行い、密度の比のべき調和を分析するというアプローチを取りました。フラクタルの分解レベルを上げていく中で、この和がどのように変化するかを精密に評価しています。結果として、どんな調和関数のペアであっても、P が1から 1.5 までの範囲では化積分であることが証明されました。さらに、特定の方向を持つ関数については予想されていた最大値である P が2まで化積分であることを光子コーディングという巧妙な手法で導き出しています。特に P が2を超えるとべき乗和が指数関数的に増大し化積分性が失われるという境界線を明確に示した点には非常に鋭い分析力が光っています。数値的な予想を理論的な証明へと昇華させた見事な成果と言えますね。3本目はハンウェン・ジャンさんによるウィーク A 無限大パッキング&エスティメイツ for fractional sparse forms on space of homogeneous type 同時型空間における弱い A 無限大パッキングと分数スパーズ形式の評価です。この論文では同時型空間という一般的な幾何学的設定において分数スパーズ形式の二重重み評価という難しい問題に挑んでいます。特に重みが弱い A 無限大クラスに属する場合を扱っているのがポイントです。実はこの設定では大きな壁がありました。弱い A 無限大の特性は拡大した球体で正規化されるのに対しスパーズ形式のテストは二分立方体で行われるためこの正規化のズレが原因で従来の議論が使えなかったんです。 そこで著者は立方体の重みと拡大球の重みの比率を測る拡大欠損という概念を導入しました。この欠損レベルが定量的なカルレソン制御を持つことを証明し、パッキング補題を用いて正規化の喪失をうまく処理しています。このアプローチは単に計算を合わせるだけでなく、空間の幾何学的な性質を巧みに利用していて、非常に粘り強い解析だと感じます。最終的に総線形分数スパーズ形式のノルムがテスト定数と重みの特性によって制御されるという評価を導き出しました。これによりより一般的な空間や広い重みクラスへの理論的な拡張が実現したことになります。4本目はヨンシェン・ツァオさん、チロン・デングさん、ミンティ・アンリさんによるスペクトラリティ・オブ・モラン・タイプ・メジャーズ・ジェネレーティド・バイ・ツー・エレメント&スリー・エレメント・ディジット・セッツ、2つの要素及び3つの要素からなる数字集合によって生成されるモラン型速度のスペクトル性です。この研究では2つまたは3つの要素を持つ数字集合から作られるモラン型速度がスペクトルを持つための必要十分条件を明らかにしています。具体的には畳み込みの各項におけるフーリエ変換の 0.に含まれる2因子と3因子の数によってスペクトル性が完全に決定されるという結果を導き出しました。特に興味深いのはアダマール三つ組が存在しない場合の証明です。通常この種の問題はアダマール三つ組があることでスムーズに解けますが、それがない場合は格段に複雑で困難な問題になります。その壁を乗り越えて因子の数という明確な基準を提示した点に研究者の執念のようなものを感じます。数学的なパズルを解くように条件を一つずつ丁寧に絞り込んで正解にたどり着いた非常に精緻な論文でした。5本目はフランソワ・アルーグさん、ジョバンニ・ディフラッタさん、アルベルト・フィオレンタさん、レナート・フィオレンタさんによる A フィックスとポイント・コンストラクション・オブ・ザ・エレメンタリー・トランスセンデンタル・ファンクションズ、初等超越関数の不動点構成です。この論文では指数関数や制限、余弦、そして自然対数といった初等超越関数を不動点という考え方を使って統一的に作り出す手法を提案しています。今のコンピュータの計算ライブラリはあらかじめ用意されたルックアップテーブルや多項式近似に頼ることが多いのですが、実はこれがメモリへの不規則なアクセスを招いて最新のハードウェアでは速度低下の原因になっていたそうです。そこで著者たちはメモリを一切使わずに純粋な算術演算だけで完結させるテーブルフリーなアプローチを追求しました。具体的には関数の値を倍角の公式のような関数方程式の唯一の解として定義し、バナッハの縮小斜像定理を用いてその存在と一位性を証明しています。ただそのまま計算すると数値的に不安定になるため、残差関数という座標形に変換することで計算を安定させつつ高速に収束させる工夫を凝らしています。理論的な美しさだけでなく、実際に実装したところ既存の高性能ライブラリに匹敵するかそれ以上の速度が出たという結果になっており、実用性へのこだわりが凄まじいですね。メモリ制限のある組み込みデバイスや FPGA でも非常に有効な手法だと言えます。6本目はミハル・チェシンスキさんによるノネキシステンスオブユニバーサルフーリエスマチオンフォーミュラスフォーザデグリービローザホルダースレッショルドアルファイコール3分の1ヘルダー式1アルファ等しく1月3日未満における普遍的なフーリエ和公式の非存在です。この論文では円値を取る斜像のトポロジカルな次数をフーリエ係数の絶対値だけを使って復元できるかという問題に取り組んでいます。具体的にはある正則性のクラスに属するすべての関数に対してフーリエ係数の次乗に線形反関数の属を作用させることで次数に収束させる、いわゆる普遍的なフーリエ和公式が存在するかを調べています。著者はヘルダー式1である α が3分の1未満の範囲においてそのような普遍的な和のプロセスは存在しないという否定的な答えを証明しました。 ベールのカテゴリー定理とブラシュ牽引子の次数ゼロの章を用いた特殊な接動の構成を組み合わせており、ソボレフノルムでは非常に近いけれどもフーリエ係数の絶対値が大きく異なる写像を作り出しています。正則性が低すぎるとフーリエ係数の絶対値から次数を安定的に復元できないということが明確に示されましたね。アルファが3分の1という境界でちょうど構成がうまくいかなくなる点に、この問題の鋭い境界線が隠れていると感じます。これによりブレジスが提示したオープンプロブレムに対して特定の条件下で明確な否定回答が出されたことになります。7本目はディエゴ・マルドナドさんによるウィークポロージティインスペースオブホーモジーンアスタイプ同時型空間における弱多項性です。この論文では同時型空間という倍増速度を持つ偽距離空間において弱多項性という幾何学的な性質をムッケンハウプと重みの理論を使ってよりシンプルに証明しようとしています。具体的にはある集合が弱多項的であることとその距離関数が特定の重みクラスに属することがどう関係しているかを探っています。ここで注目するのが最大自由項関数というある玉の中で集合と交わらない最大の玉の大きさを測る関数です。論文ではルベーグの微分定理などが成り立つ条件下でこの最大自由項関数が倍増的なとき距離関数のべき乗がムッケンハウプトクラスに属することを示しています。またその逆の方向についても証明されており、幾何学的な条件と解析的な条件が見事に結びついています。特に逆ヘルダー不等式を利用してムッケンハウプト重みであることを導き出す流れは非常に鮮やかで説得力があります。複雑な証明をここまで短く整理して提示するアプローチには著者の強い意欲が感じられますね。最後には弱多項性と逆ヘルダー不等式の同値性に関する興味深い予想も提示されており、今後の展開が楽しみな内容でした。8本目はルキシーさんによるハグレズコンジェクチャーホルズ43インターバルズフグレードの予想は3つの区間について成り立つです。この論文では実数直線上の融解で加速な集合が最大3つの区間の和集合である場合にフグレードの予想が成り立つことを証明しています。具体的にはそのような集合がスペクトル集合であることと平行移動によって直線をタイル張りできることが同値であることを示しました。高次元ではこの予想が成り立たない例が見つかっていますが、1次元で区間の数が少ないケースは依然として挑戦的な課題でした。特に3つの区間の場合にスペクトル的な性質からタイル張りの性質を導く方向が未解決だったのですが、著者はコファクター合成法という新しい手法を導入してこれを突破しました。境界のユニタリ行列を定義し、その行列の要素が満たすべき関係性を解析していく流れが非常に鮮やかです。特に特定の点でのみ成り立つ等式が複素関数論的な議論によって関数全体で成り立つ高等式へと格上げされるプロセスには解析学的な力強さを感じます。最終的に3つの区間の長さが持つ幾何学的な制約を分類し、全てがタイル張りに結びつくことを導き出しました。これにより3つの区間のケースにおけるフグレードの予想が完全に解決されたことになります。9本目は高志里美さんによるコンティニュアスソリューションズオブザコンプレックス系 AC バーンスタインファンクショナルエクアチオンオンザインテガーズ&ザリアルナンバーズ整数および実数上における複素カッツバーンスタイン関数方程式の連続解です。この論文では確率論で知られるカッツバーンスタインの定理をより広い複素ボレル速度の世界へと拡張しようとしています。具体的には和と差が独立になるような複素ボレル速度のペアを分類するという問題に取り組んでいます。これをフーリエスピエルジェス変換を使って書き換えるとある関数方程式が現れます。 著者はこの方程式の連続解を整数と実数のそれぞれについて分類しました。実数の場合は3つの条件に集約されるシンプルな結果でしたが、整数の場合は7つの異なる条件に分かれるというかなり詳細な分類になっています。複素数まで視野を広げると関数のサポートの共通部分が必ずしも解部分群になるとは限らないため、従来の確率速度のケースよりも格段に難易度が上がります。そこをヤコビのテータ関数やフーリエ反転公式を駆使して突破していくあたりに執念のようなものを感じますね。結果として既存の定理を複素ボレル速数へと見事に一般化することに成功しました。10本目はザ・ミナエ・グリエバさん、ナルミー・レヌアリエバさん、ヤグブ・エヌアリエフさんによるオプティマルバウンズ・フォー・ザ・ラシオ・オブ・ディファレンス・オブ・クオッドラティック・アリスメチック・アンド・ハーモニック・ミーンズ、二乗平均、三述平均、調和平均の差の比の最適境界です。この論文では比譜の実数における二乗平均、三述平均、そして調和平均というおなじみの3つの平均値の差について、その比がどの範囲に収まるのかという最適定数を決定しています。もともとは変数が2つか3つという限定的なケースしか分かっていなかったのですが、この研究では変数の数に関わらずどんな数であっても成り立つ完全な答えを導き出しました。手法としてはコーシーやマクローリンが発展させた古典的な最適化手法を応用し、さらにロピタルの定理のような単調性ルールを使って比の挙動を分析しています。結果としてこの頃を挟み込む最高の精度を持つ上下の境界が示されました。特に一つの変数以外が全てゼロの時に下限となり、逆に一つの変数だけがゼロで残りが全て等しい時に上限となるという極端な状況で統合が成立する点に数学的な厳密さと美しさが凝縮されています。この結果は単なる計算上の遊びではなく、シンプレックス内の玉の体積や半径の計算といった幾何学的な問題や行列の固有値などの線形代数の分野でも応用できる可能性を秘めています。11本目はアティラッチ・ラオハレヌーさんとチャナティップ・サジャサンティヌ君さんによるアシンプトーティック・エリアス・ビトウィーン・パワーズ・オブ・サイン&コサイン・カーブス、サインとコサインの累乗曲線の間の全近的な面積です。この論文ではサインやコサインといった三角関数を累乗したときに、その曲線に囲まれた面積が累乗の数である n を無限大に飛ばしたとき一体どのような値に近づくのかを詳しく調べています。もともとはある特定の区間でサインとコサインの面積を求めた先行研究からアイデアを得たそうですが、著者たちはさらに範囲を広げてより一般的なケースに挑戦しています。具体的には関数の絶対値の差を積分するという一見すると計算が大変そうな問題に取り組んでいます。ここで面白いのが非積分関数の0点を正確に特定することで絶対値を外して計算を整理するという非常に地道かつ確実なアプローチをとっている点です。最終的にはマクローリン展開や全近解析を駆使して驚くほどシンプルで美しい閉じた形の式を導き出しています。特に N が奇数か偶数かによって結果が変わるという点や積分同士を結びつける再帰的な公式を導き出した点は計算の効率を格段に上げていて見事です。さらに積分の単点を有理数から無理数まで拡張して証明を完結させており、非常に丁寧な構成になっています。12本目はマス NT からのクロス投稿でロベルト・ブラマティさん、ルカ・ブランドリーニさん、ジャンカルロ・トラバリーニさんによるジタード・サンプリング&プロバビリティ・メジャーズ、ジッタード・サンプリングと確率速度です。この論文では格子状の点に揺らぎを加えるサンプリング手法についてその精度の指標となる不整合を詳しく研究しています。面白いのがモンテカルロ法でよく使われるルベーグ速度をより一般的な任意の確率速度に置き換えて考えるというアプローチです。研究チームは 単位立方体の中にある玉のような領域にどれだけ均等に点が入るかを分析しました。そこでベッセル関数の性質やフーリエ変換を駆使して、どのような確率速度を使えば不整合を最小限に抑えられるかを探っています。結果として1点に集中するディラック速度でさえなければ、基本的にはルベーグ速度と同じような挙動を示すことが分かりました。さらに速度のサポートの大きさを点の数に応じて適切に小さくしていくことで、理論上の最小限の不整合を達成できることを証明しています。特にサポートの大きさが次元の逆数乗のオーダーであるときに最適になるという結論は非常にシャープな結果で驚かされます。速度の具体的な形よりもその広がり具合こそが重要だという視点は、実用的なサンプリング設計にとっても大きなヒントになりそうです。13本目はマスナからのクロス投稿で、アレクサンダー・パンチェンコさん、ベン・ヘルウィグさん、オレグルデンコさんによるイソパリミトリック・コンビーナトリアル・バウンズ・フォーレンジ・コントロールド・マッチングス・アンド・クワジ・インターポレーション・フロム・スカタード・データ、散在データからの範囲制御マッチングと順補完に関する等集的、組み合わせ論的境界です。この論文では、バラバラに配置された点集合から工事の近似を行うための新しい解析枠組みを提案しています。特に点の正確な位置がわからなくても、あるスケールの立方体セルの中にいくつ点があるかという数さえわかれば近似できるという非常に実用的な視点からアプローチしています。面白いのはここでホール型の組み合わせ論的な制約を導入している点です。乱雑な点集合と性質が良いことがわかっている参照集合との間に移動距離を抑えた完全マッチングが存在することを証明することで、参照集合の優れた近似精度を乱雑な側へと転移させています。この際、膨大な数の不等式を確認する代わりに集長と奇数の関数を用いることで効率的に条件を判定させており、ここでの工夫にはうならされますね。最終的にこの手法を用いて粗い格子のスケールを H とした時、H の K プラス1乗りという工事の近似精度を実現できることを示しました。全域的な一様性を求めず、局所的な集まりを許容する柔軟な設計になっており、低不一致列のような幅広い幾何学的構造に適用できる点が非常に強力な成果だと言えます。14本目はマス FA からのクロス投稿で、アフマドレザ・アジミファードさんによるアンインディペンデントプルーフオブザプランジレギオンコンジェクチャーフォータイムフリクエンシーローカリゼーションオペレーターズインディメンション1、一次元の時間周波数極材化作要素におけるプランジ領域予想の独立した証明です。この論文では作要素の固有値のうち、ある式位置よりも著しく大きいものの数、いわゆるプランジ数について厳密な上階を導き出しています。驚くべきは、先行研究で使われていた複雑なスペクトル解析や特殊な関数に頼らず、作要素の構造そのものに注目して証明を完結させた点です。まず作要素をハンケル型の作要素に還元し、そこから振動分解という手法を用いて特位置が固定されたカーネルのものと一致することを示しています。さらに境界層におけるランクの評価などを組み合わせ、ダイアディックなスケールでまとめ上げるという非常に緻密な構成になっています。最終的にプランジ数が境界の成分数と式位置の対数に比例するという予想されていた通りの鋭い上階が証明されました。次元が一つであることに特化したアプローチを使いながら明示的な定数まで導き出しているあたりに、著者の強いこだわりが感じられます。最後はマス GN からのクロス投稿で、マレク・バルツェザクさんとパオロ・レオネッティさんによるリネアー・リレーションズ・モデューロ・ミーガー・ SETS 素集合を法とする線形関係です。この論文ではバナッハ空間におけるベールの特性を持つ集合があるベクトルの移動によって不変であるかという問題を素集合を法として考察しています。これは 速度論における既存の結果を位相的なカテゴリーの視点から再現しようという試みです。まず、ある集合が素集合か、あるいはよそ集合であるかといういわゆるゼロ一法則のような結論を導き出しています。特に一次元空間において例に収束する単車列が存在するときにこの性質が成り立つという結果は非常にすっきりとしていて心地よいですね。また実数空間上の複数の集合について有限和がすべて異なる場合にそれぞれの集合がおろそかよおろそかという結論に至る点も興味深いです。一方で有限和が異なる場合であっても集合が空間の分割を形成していれば普遍性が成り立つことを示しており条件次第で結論が変わる様子が丁寧に分析されています。速度論的なアプローチとは根本的に異なる手法でカテゴリー的な視点から同様の結論を導き出した点に著者の強いこだわりが感じられます。でなわけで今回は直交多項式からフラクタル、同時型空間、スペクトル集合、そして初等超越関数やフーリエ解析まで数学の奥深い世界を心地よく旅することができました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。